発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨日本仕事百科の提供でお送りします。こんにちは、発酵妹ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
はい、先日東京の印刷会社さんで発酵兄と妹で発酵の話してくれっていうことでお話ししに行ってたんですけど、
すごい話だけど、何したのそれで。
もうね、僕らの活動と、うん、あとお味噌とか麹の話をしたんですけど、うん、なんかやっぱ世の中の流れ的に発酵に興味があるってことかな。そういう
なんかイノベーション事業みたいなので、うん、いろんな外部の人を招いて、うん、でその中でなんか発酵面白いんじゃないかみたいなので、うんうん、結構大きい会社さんなんですけど、うんうん、社員に声かけたら50人すぐに埋まって、
すご
っ。で結構男性が多い会社なんですけど、うん、男性がたくさんいて、
うん、
そうそう。
でその2人の話聞いて、みんなの反応どうなの？
結構こう届いてるかなって不安だったんですけど、1時間ぐらいバーって話して、うん、そしたら質疑応答でめちゃめちゃ盛り上がって、
うん、
そう、なんか世の中の流れというか、うん、こんな時代になったんだみたいなのをすごいびっくりしましたね、う
ん
う
ん、いや本当すごいもんだね、
うんうんうん、
そう、なんかこうひいては新規事業とかにもつなげたいみたいなぐらいの話で来てるんで、うん、なんか発酵関係のなんかね、
印刷かける発酵って全く想像つかないけど、
そう、
でもまあいろんなテクノロジーあるからね、うん、なんかできたら面白いね。
そうなので、なんかこう私たちが知らないところでもどんどん発酵がこれからも盛り上がっていくんじゃないかなっていうのがすごい楽しみです、うんうんうん、
はい。
この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp、 koji@ybs.jp です。お待ちしています。
印刷関係の人からの問い合わせ待ってます。
待ってます。
もこもこ。
発酵。
なるほどトーク。
今日のテーマは酒蔵の話。
僕たち結構酒蔵いっぱいいたりとか、うんうんうん、酒蔵の知り合い多いけど、はい、
うん、
酒蔵の文化とかこう商売ってあんまり知られてないよね、うん、外にね。
あ、
みんな日本酒飲んだことあるけど、いろんなトピックスあるんだけど、例えばね、今日本に酒蔵1500くらいあるのかな、日本酒の蔵。
うーん、
それぐらいあるんだけど、そのうちね、普通のスーパーとかデパートとかで買える蔵って10分の1もなくて、
で
残り9割はほとんどその地方だけ、要は山梨のワインみたいな感じで、うんうん、その地方の人が飲んだらおしまいっていう、すっごいね、ちっちゃい蔵ばっかりなんだよね。なんで実は、ま、都心にいたり都会に住んでると日本酒の全体像って結構つかめないっていうことになってるんですよ。
そうだよね。だから実際地方に行って、
うん、
地方の酒販店とか、うんうん、作ってる作り酒屋さん行かないとわからない生態系があるってことか。
ひらくさん最近なんか、まあ、全国いろんなとこ行ってるんですけど、うん、面白かった酒蔵とかあります？
うんうんうん、あのね、秋田の久方っていうところにある平泉っていう酒蔵がすごく、はい、面白くて、600年以上日本で3番目に古い酒蔵なんだけど、
600年ってすごいですね。
ここにお邪魔したんですが、そこのね、杜氏さんがね、酒の親方がめっじゃあ微生物好きで、なんか自分ところから今までなかった酵母とかをこう分離してきて、うん、研究所で研究して、それをさらに品種改良して、なんかオリジナルのお酒作ってるとか、
へ、
すっごいね、いい酒屋さんだったけど、うん、でそこはね、日本酒好き知ってる人は知ってるみたいな感じなんだけど、確かね、作ってるのは1500石とか2000石とかって人だから、だいたい1石って180リッターなのね、100升か、
うんうんうんうんうん、
だから例えば2000石作ってるとしたら、3万6000リッターだから一升瓶で2万本とかぐらいなんだよ。だから結構規模ちっちゃくない？
そうです ね、
そうね、
県内とか近場でしか流通、
そう、だからすっごいお酒作ってて、別に全然そんな高くないんだよね、
うん、
4、5瓶で1200、300円とかなんだけど、だそれ年間わずか2万本だから、多分地元で好きな人飲んだら終わっちゃうね。
へー、
そんな感じなんだよ。だから美味しい日本酒飲みたかったら旅しなきゃいけないんだよ。
ああでもそうだ、確かにそうだね、うん、すぐ売れちゃうしな、うん、流通してないからな、
うんうん、兄の知り合いの日本酒屋さんだとなんかこう印象的なところとか、あこれ地方でやってるっぽいなって。
そうそうそう、あの僕行ったことないですけど、その行くっていう意味も込めて、うん、あの七本槍さん、
七本
槍、すみません、
滋賀の七本槍、うんうん、ああ僕も好き
は、あのちょうど一緒に乗った雑誌があって、うん、読んでた時すごい興味深かったのが、その古い蔵が動線が悪くて、うん、だもうどうせだったら新しく作ろうって言って、うんうん、結構蔵新しく変えると味変わるとかいろいろ言うんですけど、思い切って変えて、で古い蔵を地元の人に開放して、クラフト作家さんとかそのみんなコミュニティできる場所にしてたりとか、そのお酒も美味しいんですけど、そこの活動が面白いな。
そうだね、そのなんか改修工事もあと原料とかもね、周りの仲間たちとやっていてて、すごいんですよ。ちょっと私たちよりも上の世代の方なんですけど、
そうそう、結構さ、その日本酒酒屋さんってこの地方のコミュニティのハブっていうかね、核になってるとこ多いよね。地元の農業を支えたりとか、そうそう、町づくりとかコミュニティづくりとかやったりね、
だってね、その全国って言ったって米すごい使うわけじゃない、だからその周りの一帯の地元のあの七軒さんとかも旗がよく立ってて、蔵があることによって地元風景も保たれるし、それが文化にプラス直結するような活動してるとね、面白い地域になるよね、
特にこう昔から何百年もやってる日本酒蔵って、ほら蔵にさ菌がついていて、まあ使わないところもあるけど、結構その菌を呼び込んでお酒を作ってるところも多いじゃない、そうするとおいそれとさ移転したりとかさ、新しい建物を作れないから、結果的に昔の江戸時代とかの建物が残っちゃうんだよね。でそれがまた町のシンボルになるじゃん。でそうするとますます移転したり移築できなくなってますます残るみたいな、なんかそういう風なスパイラルで多分地域の顔になってんだよね。
なんかいいですね、こう酒屋さんが地域の顔になって、ハブになってるっていう、
なんかね、あの本当明治のね後半、半ばとか後半とか調べてみるとね、作家屋さんってね日本中で本当かやと思うんだけど2万件以上あったの。
へえ、
すげえね。
だから街角に1個あったんだよね。
10倍か。
へ
え、
それぐらい本当に根付いたコンビニみたいな状態になっていて、まあ今の1500でも随分多いと思うんだけど、実はそのコミュニティとか町地域っていうところで見てみると、その作家屋さんってすごい特別な存在。
でこのすごい時代がねこう変わっていく中で残って何百年も続いてるっていうのはすごいことですよね、
皆さんなんか地域でね酒屋さんとか見かけたらどうもありがとうって、お酒飲まない人でもね感謝するとすごいいいんじゃないかなと思ってるんだけど。
そうだね、
あとやっぱ旅行に行った時もそのお酒買うのもそうですけど、やっぱその地域の話聞くのも絶対地元に根付いた方が酒蔵には売店とかにもいると思うので、なんか周りのどんなとこなんですかとか聞いて旅するのとかもね楽しそうですよね。
で滋賀の下屋さんね、ゲスト来てくれたら嬉しいね僕らね、
富田さん来てください、
待ってます、は
い、そうまた今度イベントで会いそうな気がするんで、ちょっと誘ってきます、
はい、
じゃあぜひお花見もね近いので、日本酒でね、地酒 で
ちょっと寒かったらあの
温めてね
感じするとお酒も開いて美味しいんで、
でこれからもまた全国のね酒蔵だったり山梨だったらワイナリーさんも来てもらえると嬉しいので、ラジオ頑張りましょう、
頑張りましょう。
以上発酵なるほどトークでした。
女優の堀春奈です。ゴルフに音楽、映画やアニメ、私あれもこれもテレビで欲張りたいんです。
あれもこれも40チャンネル MMS のエンジョイパック HD プラス、
やった見放題、 CATV 専門チャンネル。
今週の仕事百科、求人会社日本仕事百科さんが扱う日本全国のお仕事の中から僕たちが気になったものを毎週紹介するコーナーです。今週のお仕事は幸せを練り込む。
はい、じゃあ、お仕事の紹介ですね、兄がします。今回の募集するツバメ屋さんはですね、岐阜の駅から歩いて15分ぐらいのところでわらび餅やどら焼きを作っている和菓子屋さんです。で、すごく人気のお店で、もう人がほとんど歩いていない商店街にお店があるんですけど、オープンして1時間2時間ぐらいでわらび餅が売れちゃうんですね。
すごいね。
でその人気の秘密がですね、 あの材料にすごくこだわってるんですよ。でもともと自然食品を使ったカフェをやってたんですけど、カフェで出してたお菓子がすごく人気で、でお菓子に特化するようになって和菓子屋さんになったんですね。
いい流れだね。
いい流れですよね。で岐阜のお店もすごく、あの軌道に乗ったら今度あの名古屋の方にもお店があって、今2店舗でやっていて、でそこの、和菓子を作ったり販売するスタッフを募集してるんですけども、ただその和菓子をやってるっていうよりは、結構子育てしながら働いてる女性のパートも募集してたりとか、で経営者の方も女性で、いろいろ自分の経験を生かして仕事をこううまくやろうっていうのを、考えて、今の商売に、行き着いているので、女性が働きやすいですし、で職人さんであの和菓子職人になろうっていう男の人もすごく向いている求人かなと思います。
なんかこう地域のねワークスタイルに合ってそうな感じだね。なんかさっきの酒蔵の話じゃないけど、なんかすごい地域コミュニティ中で機能を果たしそうな、そういうようなお菓子屋さんだ ね。そういうのもまたさ地元の人の人気に火をつけるよね。
いやいいですね。
あそこは姿勢がいいみたいなのってさ、大事じゃん地元から愛されるためには。
でそのね、和菓子屋さん目指してわざわざ岐阜の駅まで行くっていう人もいるだろうし ね、 でそこの仕事手伝えるっていうのがまたモチベーションになるし、
これまたいい求人だね。はい、いつまで？
はい、3月29日までで、岐阜のお店と名古屋のお店どちらも募集してますので、あのちょっと見ていただいてアクセスいい方で働けるといいかなと思います、
製造販売両方、
両方です、ね、であと正社員とパートもどちらも募集してますので、
じゃあまずは相談してみてって感じ
ね、
うん、
そうですね。
はい、
はい、
以上今週の仕事百科でした。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
あのさ、さっき2万件酒蔵あるとか言ったけどさ、これ真面目に考えてみるとさ、俺昔の日本って今より人口少なかったわけじゃない、とんでもないことになってるよね、
だって今コンビニってどれぐらいあるんでしたっけ。
5万とか4万とか、それの半分ぐらいあるってことだよね、
だから、町内に1個は絶対あるみたいな感じ、
ていうか、 なんか1つの通りに行ってあるみたいなレベルだよね、多分それちっちゃかったんだろうね、マイクロブルワリーみたいな、100億とか作って、でもそれにしたってさ、
数が多いから、とりあえず日本酒飲んでたんだろうね、
もしかしたら昔の日本人ってめちゃめちゃ日本酒飲んでたんじゃない、
なんかそんな気がしてきましたね、
めっちゃいっぱいお米食べてさ、でそのお米からできた日本酒めっちゃ飲んでさ、それは田んぼだらけだわって思うよね。
あ、確かに、風景が変わってきたっていうのもあるんでしょうね。
で祝い事で餅ついてるからね。
そうだね、
すごい
そうだね、
これ調味料もこうしたもんね。
米食べまくって
た、米食べまくってましたね、
すごいね。
今度米の話もできる。
そうだね、ちょっと徹底的に米の話を、
そうですね、
米の専門家呼ぼう。
そうだね、
はい。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と、
白米大好き発酵兄ゴミひとしと、
いや僕特に話すことないんだけど発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨日本仕事百科の提供でお送りしました。